聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書4章31節から38節までお読みいたします。その間に弟子たちがラビ、食事をどうぞと勧めると、イエスは、私にはあなた方の知らない食べ物があると言われた。弟子たちは、誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと互いに言った。イエスは言われた。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく。目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている。すでに借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして種をまく人も刈る人も共に喜ぶのである。そこで一人が種をまき、別の人が刈り入れるということ技の通りになる。あなた方が自分では労苦しなかったものを刈り入れるために、私はあなた方を使わした。他の人々が労苦し、あなた方はその労苦の実りに預かっている。今朝はヨハネ福音書4章からシカルというサマリアの町、ヤコブの井戸の前で主イエスが出会ったサマリア人女性をめぐっての話です。私たち自身はよみがえられた主イエスの御声を聞いて教会に通うようになりました。教会とは不思議なところで、自分にとって刺激的なところになったり、また退屈なところだと感じられるように変わったりもします。教会が自分にとってつまらないところだったり、居心地が悪いところに感じられることもあります。どうすれば教会をもっといいところにできるだろうか、検討してみて、いくつかの改善点が仮に見つかったとします。想像力があまりないので、非常に単純で愚かしい例を挙げさせてもらいますけれども、仮にですけれども、教会が良くなるためには、今の牧師ではダメだという結論に達したと仮定します。新しい牧師を呼べばきっと良くなるだろうということで、みんなで次の牧師を呼ぶ準備をしたとします。で、めでたく新しい牧師が来たとして、じゃあ果たして、自分たちにとって、いい場所に生まれ変わるだろうか。幸か不幸か、多くの場合はそんなふうにはなかなかならないと思われます。あらゆる人間が罪人である以上は、すべての人がどっかで神様に反抗しながら生きていく以上は、人が集まればなかなか問題は絶えないものです。牧師自身にも問題もありますけれども、同様に集う人たちみんなにも問題が、課題が残っています。ではそんな人の群れの中で教会の何がいいのか。それはイエス様を教会の中心にみんなでお招きしたときに、そこに集まる人たちがイエス様の御声に従おう、聞き従おうと励まし合うところ、支え合うところです。イエス様を教会の中心に、また自分の中心に迎えながら、自分をさらけ出して 相手のために祈り、また自分のために祈ってもらう、そうやって課題をお互い手伝いながら乗り越えようとするところです。それが教会の醍醐味です。信頼し合って恥ずかしい課題をこう公表してみんなに祈ってもらう、言うのは簡単ですけども、なかなかできないことがあります。恥ずかしいからと隠してしまうことがあります。隠すというのを私も何度も経験しましたけども、例えば本当に恥ずかしいなというふうに思ったのは、教会の中の例ではないんですけれども、中学2年生の時に速記術というのを勉強しました。国会に行くと議長の目の前に2人ぐらいの速記の記者がいて、議員の発言をこうメモしていく。普通のあいうえおで書くと時間がかかるので、なんかこう特殊な記号で一瞬で書けるようにするっていうのをやってみたいなと思って勉強したんですけども、通信教育でしたので直接誰かに指導してもらうことがなかったんですが、ある時東京から人がやってきて教えてくれるというスクーリングという機会があって、じゃあそれに行ってみようということになって、行かなくてもよかったんですけども、1時間電車に揺られて大きな町に行って指導を受けることにしました。でもその自分が書くそのくにゃくにゃした、なんて言うんでしょうか、こう、うどんのくにゃくにゃしたような文字をこう読書したわけですけど、それを人に見られるのがすごく嫌で、結局片手でその書いてるのを隠しちゃって指導してもらう方に全然見てもらうことができませんでした。で、同じようなことをいろんなところで私たちやってると思います。心の内側というのは人に見せなければ恥ずかしい思いも傷つくこともありませんけれども、自分自身で解決できない課題っていうのは非常に多くありますので、その心の内をさらけ出さないと神様との関係で成熟するというのがとても難しくなってしまいます。また心にある傷を隠して祈ってもらわないということもあります。私たちは生きていけばいくほど体の傷っていうのは増えますよね。その料理の時に指切っちゃったとか、子供がちっちゃい時に髪散髪してたら自分の指まで切っちゃったとか、骨折するとか手術を受けるとか、そういう形で体の傷を増やしながら年を重ねていきます。で、これは心の傷も同様です。良い経験をすることもあれば、年齢を重ねれば悪い経験もします。で、そういう時に傷を受けたという時にこう、こんなことがあってって言ってこう信頼できる方にお話しして祈ってもらうと、意外とこう早く癒されるものです。しかしこういうのをこう隠すのが癖になってしまっていると、未解決のまま、自動車の運転でいうとこうブレーキとアクセルを両方踏んだような状態で走ってるっていうようなことにもなりかねません。たまものタラントを土に埋めたままというような状態にもなりかねません。あっという間に20年30年という時間が経っていってしまいます。年齢とともに傷の数も増えていくので、心の闇も増えていってしまうということになります。私たちの国の環境を考えますと、400年前にカトリックのキリスト教が流行って、多くの方々がイエス様に自分の人生を託したわけですけれども、 徳川幕府が派手にこれを弾圧しました。島原の乱などが起こりました。そして、幕府はそれのみならず、一般の家庭に対して5人組という制度を作って、何か悪いことをしたらすぐ通報するという相互密告制度まで敷いてしまいました。今の教会というのはもしかしたらその影響を今でも深く受けているのかもしれません。イエス様を信じるとこう白い目で人様から見られる、また信じて洗礼を受けたとしても周りの人たちに自分の課題とか傷とかを言ってしまうと、いつの間にかみんなに知られてますます傷が深まってしまう。相互密告制度、また弾圧の影響を受けているように思います。ですから何年も教会に通ってイエス様の祝福をもらっているはずなのに心が解放されない、なかなかイエス様の背丈に向かって成熟しないということが起こっているのではないかと思います。本日の聖書箇所は心に福音の種がまかれた方々を教会の群れに迎え入れようという話です。場所はサマリア地方のシカルという町でした。サマリアというのは列王記下の17章にある通りに、ホシェアという王様の時にアッシリアの軍隊に3年間包囲されて陥落して植民地になった、そういう地域です。イスラエル住民はアッシリアに連れ去られました。そしてバビロンなどから外国人が連れ込まれました。サマリアは外国人にあふれる土地になってしまいました。ですからその後数百年経った後に、今から2000年前のユダヤ人がこの地域を見ると、サマリア人というのは表面的には天地を作られた神を信仰しているように見えるけれども、中身はイスラエル人の血を引いてない汚れた奴らだということになっていました。そのような危ない地域にイエス様は行かれて、さらに罪深い女性にご自身を表されました。その女性の証によってユダヤ人が嫌うサマリアの人たちがこぞってイエス様がメシアだと信じるようになりました。時はお昼過ぎで、みんなお腹が減っていて、お弟子たちは食べ物を町に買いに行って戻ってきたところでした。女性とイエス様のやり取りの内容についてお弟子たちはあまり多くを知っていませんでした。知らされていませんでした。事情がわからない弟子たちに、お昼ご飯を心待ちにしていた弟子たちに対してイエス様はおっしゃいました。私にはあなた方の知らない食べ物がある。32節です。弟子たちは何のことだろうかと思いました。土地の人たちが先に食べ物をイエス様に勝手に運んでいって、その食べ物の話をしているのかと思いましたが、それは誤りでした。イエス様がおっしゃるには、私の食べ物とは私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることであるというのです。私をお使わしになった、お使わしになった父の御心を行って託された働きを成し遂げるのが私の食べ物である。そういう食べ物について君たちはまだ何も知らない という話だったのです。父なる神様がくださった使命を果たすというのは、腹ペコの人たちがおいしいご飯を食べて満足し、その食べ物によって体が養われるのと同じだというふうにイエス様はおっしゃっています。実はここには深い意味が隠されていました。イエス様ご自身の使命は、十字架にかかって人類の罪を帳消しにするために死ぬという、ご自身を生贄にして神に捧げるというものでした。それを成し遂げてしまうと、外国人までもが、ユダヤ人が嫌っていた人たちまでもが恵みを受けて、大勢の外国人が教会に加わって永遠の命を手にすることになるのだよというのを、ここでイエス様は知らせようとされていました。事実、このシカルの町の人たちは、あの女性の証を聞いてこぞってイエス様の周りに集まってきて、目に見えない教会の群れに組み入れられていくことになります。弟子たちがイエス様からこのような話を受けていた時に、シカルの町ではリバイバルが起こっていました。落ちぶれていた女性が町中の人たちにイエス様のに出会った話、メシアに出会った嬉しさを言って回っていたからです。そもそも女性は人目を避ける目的で、太陽が高く昇って誰も井戸に水を汲みに行きたくないような時間帯にヤコブの井戸にやってきたのでした。何人もの女性と結婚生活を営みながらも、誰ともうまくいかない、満たされない、その時には悩みの中で6人目の男性と同棲をしているところでしたけれども、後ろめたさのあまりに穴があったら隠れたいような心境でいました。自分は社会において何にも役に立たない、そんな失望の中で、なぜか昼下がりの井戸の前で純粋な信仰を持ったユダヤ教の先生とおぼしき男性に、水を飲ませてくださいと面と向かって言われたわけです。ユダヤ人の男性がサマリア人の女性に対してお願いをする、当時はありえないことが進行していました。女性はここで初めて自分の存在価値に気づきました。あ、自分が純粋な信仰を持ったユダヤ人男性に役に立つかもしれない。そしてこれまでの失敗のすべてを言い当てられて、心に光が戻ってきました。なんとその男性はご自身がユダヤ人が待望していたメシアであるということを女性に教えてまでくれました。水を汲みに来た女性は、持ってきた自宅から持ってきた水がめを井戸の前に置き去りにして町に繰り出していって、男性から得た喜びを町中に言いふらしてしまいました。で、間もなく多くの住人がイエス様と弟子たちのもとに集まってくることになりました。メシアに出会って心に光が差し、尊厳を取り戻した女性を通して町の人たちに福音の種がまかれ、その種はなんと一瞬に芽を出して実り収穫へと突き進んでいきました。イエス様は言われました。35節、あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく、目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている。36節、 借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして種をまく人も刈る人も共に喜ぶのであると。イエス様は信じて集まってきた町の人たちに対して2日間かけて神の国を解き明かしてくださいました。救いへの理解と日々の歩みが確実になるように町の人たちを整えてくださいました。信じる人たちを目に見えない教会に組み入れてくださったのです。それが借り入れであり、永遠の命に至る実を集めることであり、またその働き自体は喜びであり、また報酬であったのです。私たちの教会にも時々地域の方々がお見えになることがあります。何らかの形で福音の種をまかれてきた方かもしれません。そのような方々を心から迎え入れる教会というのは、その方々が福音への理解をさらに深めて救いへの歩みが確実になるように整えて差し上げる教会です。新しく来られた方々を迎える教会というのは、建物が立派で、伝統を深く感じさせる教会というよりも、すでに集っている方々が自分たちの弱さをさらけ出して、お互いの課題のために祈って、共に課題を乗り越えようとしているような生き生きとしている教会に違いありません。新しく来られた方々が温かさを感じ、希望を抱くことのできる、イエス様に一緒に従ってみたいと思うような教会というのは、先にいる私たちのようなものが自分たちにとって居心地のいい教会を作るというよりは、新しく来られた方々のために労する、温かく迎える、後から来られた方々にとって心地よい場所を作り出す、そういう教会ではないかと思います。イエス様はお弟子さんたちに、君たちには知らない食べ物があるというふうにおっしゃいました。それは父なる神がくださった使命を果たすことであって、それは腹ペコな人たちがおいしいご飯を食べて満足して、食べた食べ物によって体を養われるのと同じであるとおっしゃいました。今命生かされて私たち教会に通っておりますけれども、私たちに神様がくださった使命の一つは、地域の方々を迎え入れて救いへの理解を深めるのを助けることです。イエス様に興味を持たれた方々が救いへの確信を深めて、目には見えない世界の教会、歴史を通して変わることのない教会に組み入れられるのを助ける教会です。で、そのような使命は、繰り返しますけれども、自分たちにとって居心地がいい教会を求める時ではなくて、かっこ悪いけれども問題をさらけ出してみんなに祈ってもらう、そんな教会だと思います。いろんなことを牧師に頼る必要はありませんので、自分のこの人信頼できるという人にお話しいただければと思います。こんな素朴な教会が色づいて借り入れを待っている、そのような畑と出会って神様の使命を果たしていくことになります。私たちもそのような教会を目指して、地域の方々が あそこ行ってみたいなと思うような群れに成長していきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、 あなたの御名を賛美いたします。まかれた種が芽を出し育ち実りに至るまで、人間の常識では3ヶ月も4ヶ月も5ヶ月もかかると思ってしまいますけれども、シカルの町の人たちは一瞬にして実がなり、イエス様とお弟子さんたちはそれを刈り取るのに大忙しとなりました。人間の目に不思議なことをあなたは実行されます。私たちの群れも日々接している聖書の言葉のゆえに、一瞬にして大きく成長し、あなたが私たちの群れに送ってこられた方々の救いが確実になるように、力を発揮することができますように。自分たちの常識にとらわれず、また自分たちが楽しむことに、楽しみたいという誘惑に倒れることがなく、地域の方々が休んずることができるような群れを作っていくことができますように。8月15日を過ぎ、敗戦の日から75年が過ぎたところです。私たちの国では曲がりなりにも平和が保たれ、表面的には戦争のない75年間を過ごすことができました。しかしこれは同時に、周辺諸国が東西冷戦の中で、その軋轢の中で多くの苦しみを経て、30数年にわたる戒厳令やさまざまな戦争を乗り越えて、それが防護壁となって私たちの国が守られたに過ぎないということも思い起こします。周辺諸国が戦火に倒れていく中で、私たちの国の経済が復興し、朝鮮戦争またベトナム戦争のおかげで私たちの国がリッチになってきてしまったということも思い起こします。人々の苦しみによって他国の人たちが豊かになる構造があります。神様、どうぞいつまでたっても私たちは愚かなものですけれども、自分の国の平和しか考えられないような心の狭さから抜け出し、傷ついた方々をお迎え入れ、その方々のために助けの手を差し伸べられるような大人に成長させてください。難民として日本国に逃れてくる方々が、何ヶ月もの間苦しみを経て難民認定を何とか勝ち取りたいとしています。私たちの同情はそこにはあまり届いておりません。どうぞ私たちがこの75年間に戦争を回避することができた、その祝福を、これまで戦火の中をくぐり抜けて傷ついてきた方々の立ち直りのために用いることができますように。今はこの全世界がコロナウイルスの蔓延によって苦しんでいますけれども、しかし再びこの災いが去り、グローバリズムが始まったときに、強い国によって弱い国が滅ぼされたり搾取されたりする現実を目の当たりにすることになります。私たちの国ももっと強い国に支配されつつあります。弱い国同士が手を取り合って、強い国が開発した武器弾薬を購入するのではなくて、 弱い国同士が手を取り合うことによって強い国がますます強くなることを防ぎ、世界の方々が仲良く暮らすことができるように、私たちの社会も尽くしていくことができますように。収穫は目の前に迫っています。私たちが十分に使命を果たすことができますように。イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。